ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューするヒューマンラボ。さあ、3ヶ月にわたってスペシャル企画でお届けしています。題して FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業知的冒険の旅。毎回熊本大学の先生を講師に迎えまして、さまざまなジャンルの研究テーマについてお話を伺っています。さあ、今日の講師は、考古学がご専門で熊本大学埋蔵文化財調査センターから、松田幸太郎准教授です。松田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、松田先生の専門は、考古学ということになるわけなんですけども、考古学っていうのはそもそもどういう学問なのか、ちょっとこう紹介していただけますか。
はい、考古学って言いますのは、昔の人がですね、残した遺物とか、遺跡とか、そういったものから昔の人の生活を明らかにする学問なんですね。
はい、
時代的にはもう、石器しかなかった、何万年何十万年の昔から、新しいとこでは明治とか、戦前くらいまで研究の対象とされています。
あ、なるほど。じゃあ、その、人類の歴史の中という国になるわけですね。
そうですね、人間がいないような古いものはですね、扱っていないんですね。
あ、はい、ということは、じゃあその恐竜だとかなんとかっていうのは、あれはまた別の話です。
そうですね、よく混同されることあるんですけども、それは地質学とかが扱うことなので。
はい、なるほど。
はい
はい、あくまでもじゃあ人類の営みをずっとこう探っていくということですね。はい、と言っても随分幅が広いですよね。
そうですね、はい、
何万年何十万年とか出てくるわけですよね。はいはい、そもそも、先生がその考古学をやろうというふうにこう思ったきっかけは何だったんですか。
はい、私今熊本大学におりますけども、生まれがですね、東京の品川っていうところにありまして、
はい、
よく教科書に昔出てきたんですけども、大森貝塚っていうですね、
ありましたよ、
ものが近代の考古学の発祥の地と言われてるんですけど、
はい、
明治に掘られたですね、貝塚があったんですよ。でそれが家からですね、自転車で少しのところにあったもんですから、
はい、
そこによく友達と行きまして、貝殻とか、遺物をちょっと拾ったりなんかしてですね、それで興味が湧いてきたというようなことがありましたですね。
そういうとこ勝手に入れたんですか。
普通の畑になってたので、
はい
はい、そこは入ることはできました。は
い、
すぐ近くは電車が走ってるので、電車の乗ってる人からこう見られたりはしてたんですけども、はい、拾うことはできましたですね。
じゃあ先生はその少年時代のその大森貝塚と出会って、その思いのまんまずっと大人になって今先生になっちゃった
そうですね、はい、
なる意味夢を叶えた方ですよね、はい、いうことになるわけですけれどもね。考古学もいろんなこう幅があるじゃないですか。はい、先ほど言いましたけども随分とね、そのどれをやろうとかっていうのは自分で選べるもんなんですか。
基本的には自分で、はい、何時代っていうの、あるいは日本とか、あるいは外国とか、そういうことも自由に選ぶことはできます。ただ自分が何に関心を持つかっていうのは、自分が何に触れてきたかっていうのも関係してるので、自分が生まれてきたとことか、あるいは自分がいた大学とかですね、そういうところの影響を受けることは大きいですね。はい、
で先生はやっぱりその、近くにあったのもあって、
はい、
その縄文時代が好きになっちゃった。
そういう点で私縄文がですね好きになって研究したというのがありますね。
お、はい、西日本は何とかあるんですか。
やっぱり西日本は弥生とか、
あ、
はい、それからあと近畿地方とかそれ以前になりますと、奈良平安時代とかですね。
あ、なるほど。
はいはい、
じゃあそこにいる土地土地でやっぱりできること できないことっていうのがちょっと出てくるわけですね。
そうですね、やりやすいとかですね、はい、ところは出てきますね。
なるほどね。
はい、
そんな中先生の専門は縄文時代ということになるわけですけども、その縄文時代と僕も教科書に習いました縄文土器みたいなね、
はいはい、
ありましたけども、
はい、
もうちょっとその縄文時代のことをちょっと教えていただけますか。
はい、
はい、
縄文時代は今から大体1万3000年ぐらい前、古く言う人は1万5000年と言うんですけども、それぐらいに始まったもので、日本でですね縄文土器が作られ始めた時代であります。
はい、
そして 制御としては主には鹿とかイノシシとかを狩りをしたりとか、うん、あるいは木の実を取って食べたりとか、まあ、魚を釣って食べるとそういうようなことをして暮らしてた時代なんですね、はい、
まだだからその稲作が入る前ですよね。
そうですね、はい、
狩りをしてねやってたんですけれども、この縄文土器っていうのは模様があるじゃないですか、はい、文様がですね、はい、あ、なんであんなのつけたんですかねその頃。
そうですね、まあ、一つは例えば縄文時代って縄文って言いますから、はい、縄がついてるんですけども、まあ、その縄をつけることによって例えば滑りにくくなるとか、はい、あるいは熱効率が上がるとかそういうような説もあるんですけども、まあ、基本的にはそれをつけることによって非常に綺麗な器ができるとかそういうような装飾的なところが好まれたんだと思いますね。
へえ、はい、じゃあその頃の人たち、まあ、機能もあるんでしょうけども、まあ、どっちかというとやっぱ作品というか、はい、芸術性も考えて、はい、やっぱ作ってたんですかね好みで。
まあ、好みと言いましても、ね、ある程度 その社会でこう、まあ、求められると言いますか、こういうのはいいなと言われるような、まあ、そういう基準みたいなのはあるんですけども、はい、やっぱり単なる器ではなくてそこに意味を持たせてですね、はあ、作っていたというふうに思われますね。
へ、はい、ただつけてたわけじゃないわけですね。
そうですね、はい、
はあ、そうしますとあっちこっちでその当然ね縄の流行り模様の流行り廃りもあるんでしょうけれども、はい、いろんなものが出てくるわけですね。
そうですね、はい、
やっぱりその東日本の流行りとか西日本の流行りとかそういうのあったりするんですか。
あ、そうですね、縄文時代の縄文というその縄がついてるというものはですね、日本でいうと東日本に多いんです。で逆に西日本に来ますと縄文はあんまりつかなくてですね、割とツルツルした磨いたような土器が主体になるというようなそういう違いがありますよね、
はい、それはそれぞれやっぱ好みですかね。
それはちょっとそういう伝統みたいなものが、うんうん、関係してるんだと思いますね。はい、
その頃の人たちはもうまだ狩りの時代だったら定住する前ですか。
いや、もう定住縄文の古い頃はですね、うん、まあ、移動したりというのはありますけども、もう家も作られるようになってきて集落もあるので、はい、ある程度もう定住というのはですねしてる時代になります。
へえ、はい、西日本のものが東で出たり東のものがこっちで出たりなんていうのもやっぱあるんですか。
そうですね、はい、まあ、その土地土地で伝統的に前の時代のものをこう影響を受けながら作ってるっていうのはあるんですけども、しかしまあ、西日本でも東北地方のものが出たりとかすることあるんですね。
はい、それは何ですか、移動してたんですかね。
これなかなか難しい問題なんですけども、はい、一つは物だけ動いたっていう考え方がありますですね。東北地方で非常にこう優れたものが、まあ、作られると、まあ、その噂を聞くのかですね、そういう情報が伝わってそれを、まあ、欲するんですよね。で欲しいと思ってそれがこう直接的かあるいは間接的か分かりませんけども西の方に伝わってくるというようなことはありますですね。からもう一つはもう人自体が動いているということですね。はい、東日本で土器作りがうまい人が実際にこの西の方に動いてきて土器を作るというようなこともあると思いますですね。はい、
これなんかまだその文字のない時代でしょ。はい、これなんかそういうのをこう探って押し上がっていくのは難しいですね。
そうですね、はい、まあ、それをですねやるためにですね、一つ私取り組んでるのは縄文土器の文様をですねいろいろ分析するというようなことをやっております。
はあ、なんかそれでこうなんか系統というかそういうの分かったりするんですか。
そうですね、西日本の土器に東日本の、伝統のある文様がこう入ってきて、そしてそれが西日本で主体的になってくるというようなこともあるので、はい、そういう伝統を調べるとどっちからどっち伝わったというようなですねことが分かるわけですね。
へえ、はい、先生実際に発掘調査に入るときというのは基本的にはなんか穴掘るのかなみたいなイメージがあるんですけども、はい、どういう形で作業に入っていくんですか。
そうですね、まあ、2種類ありまして、1つは学術的目的もからですね、
はい、
例えば何時代の遺跡を掘りたい、例えば古墳を掘りたいというようなことでありますと、いろいろ地表を探してですね、あるいは地図とかで探して古墳がありそうなところを見つけて、そして現地に行っていろいろ表面を探してですね、ここがありそうだというようなところを定めるんですね、
はい、
あるいは古墳でしたらこう盛り上がってますから、そこを掘ろうとこう決めて、そして地主さんに交渉して、はい、で必要な手続きを取って掘っていくというような、そういう発掘がありますですね。からもう一つは私の埋蔵文化財調査センターはそうなんですけども、開発によって、土地を掘った時にその下に遺跡があって、
はい、
でそれが出てくると、でそのまま行ってしまうと壊れてしまうので、うん、壊れる前に発掘調査をして、うん、その情報を記録してから工事に入るというようなですね、そういう発掘もあります。
なるほどね、はい、今もね、いつかねやられてるとこありますけれどもね、はい、基本的には先生、そのどれぐらい掘ったら縄文の出てくるぞというのは先生分かるもんなんですか？
そうですね、大体その土地土地によって、どの土、どの時代はですね、何センチぐらい下っていうのは大体分かるもんですから。
へえ、
大体この熊本周辺ですと、例えば古代ですね、奈良平安時代の層に行くのに、まあ、大体1メーターぐらい下げるとそれが出てくるという、だもうちょっと下げると縄文になっていくというのはですね。
じゃあその縄文まで行き着く間に奈良平安ぐらいの門がなんか出てきたりすることもあるわけですか？
あ、当然あります、それは、ね、
はあ、はい、
ちょっと上の方にありますからですね。
そういうのは先生、自分の専門外のやつはどうするんですか？
いや、専門外でもそれは調査して、記録してからその下に入っていくんですよ。
さらに掘り進むと、
はい、
ほー、なるほどですね、はい、穴を掘っていくずっと作業ってのは結構忍耐がいると思うんですけども、
はい、
あとね、狙ってた目星をつけてたものが出ないってこともあるわけでしょ？
当然ありますですね、はい、まあ、当然出そうなところを狙ってはやるんですけれども、やった結果いろいろ壊れていたとかですね、残っていないということもありますので、
そう考えますとやっぱり相当こう忍耐のいる仕事ですね。
そうですね、はい、あとまあ季節的にも夏とかですね、真冬とかもやることありますから、そういう時はこちらも日射病にならないようにとかですね、やっぱりそういう対策取りながらやらなきゃいけないと。
は
い、
体力もいりますね。
そうですね、はい、
なるほどね。まあそういう作業を繰り返してずっとやっていくんでしょうけども、まあ今ここはまあ熊本ですけれども、熊本にもいろいろそういったこう埋蔵文化財といいますか、いろいろ歴史に関わるようなものがたくさんあると思うんですけど も、はい、もう熊本県の場合はこうどんなものがこうよく出るとか出やすいっていうのはあるんですか？
は
い、
そうですね、はい、熊本はですね、一つ縄文時代も結構ありますし、それからあと弥生と、あとまあこの周辺ですと奈良平安時代もあります、
はい、
それからあと熊本城もありますので、中世の終わり以降ですね、
はい、
江戸時代にかけても あるというようなことになりますね。
結構幅広くありますね。
そうですね、特に熊本ではですね、装飾古墳といいまして、古墳時代の古墳なんですけども、
はい、
その石室にですね、赤とか青とかそういう顔料でもって、
はい、
絵を描いたですね、古墳がたくさんあることが知られております。大体全国で640基ほどあるんですけども、その3分の1ぐらいが熊本にあるというふうに言われております。
そうなんですってね、はい、これすごいことですね。
そうですね、はい、
よく車で走ってても県北の方に行ったらばぽっこり小高い丘があったりとか、
はい、
古墳なのかなと思ったりするんですが。
そうですね、はい、
あれは大体古墳なんですか？
それはまあ普通の山のこともあればですね
そうですね、あと我々から見ると何が何だか分からない、
ね、そうですね、はい、まあ、平らなところにぽっこりあるというようなことでですね、
はい、いうのはもうそういう場合
も、まあ江戸時代の塚ということもありますので、まあちょっと慎重にしなきゃいけないですけれども、古墳の可能性はありますですね。
へえ、まあ熊本たくさん掘られてると思いますけども、で先生がいらっしゃるその埋蔵文化財調査センター、これは熊本大学の中にあるわけですけれども、はい、 ここにはたくさんそういう熊本のいろんな遺物が置いてあるわけですか。
そうですね、今このうちのセンターにありますのは、熊本大学の校内、ここは全部遺跡なんですよ。その上に大学が建ってるもんですから。
そうなんですか。
はい、ですから、大学で工事するとその下では遺跡が出てくるので、はい、まあ、工事の時に、壊れる前にですね、
はい、
発掘調査をして、それで出たものをうちの埋蔵センターの方に、保管しております。
これは一般の方見ることできるんですか。
その中で今、非常にこう貴重なものですとか、はい、いいものはですね、展示室に展示して見える状態にはしてあります。
お、じゃあこれは一般の方も見学したいと言えば、はい、
そうですね、見ていただくことは可能です
いうことですので、はい、ぜひ皆さん夏休みの宿題とかね、
はい、
お好きな方はぜひご覧になっていただけるといいんじゃないかなと思いますね。
はい、
ただまあ要予約といいますか申し込みが必要ということで、
はい、
お問い合わせはセンターでよろしいですかね。
あ、そうですね、
はい、はい、電話番号を紹介しておきましょう。 096-342-3832 096-342-3832、見学希望の方はこちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。はい、ということで、まあ暑い寒い体力もあって必要で、本当辛抱が必要な仕事だと思いますけれども、面白い仕事ですね。
そうですね、はい、まあ、やっぱりロマンがある、仕事というか学問だと思いますので、まあ、それはですね、少し体力は、まあ、いりますけども、そういうような、自分の関心、うん、興味で持ってですね、やっていきたいと思っております。
はい、とてもロマンのあるお話でございました。以上、この時間は、熊本大学から、熊本大学埋蔵文化財調査センターから、松田幸太郎准教授にお越しいただきました。松田先生、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、 FMK モーニンググローリーヒューマンラボ熊大ラジオ公開授業、知的冒険の旅でした。